皆様おはようございます。足元の悪い中よくお越しくださいました。多分皆様も知ってるという方が結構おられるんじゃないでしょうか。以前テレビでビフォーアフターという番組が大変人気を博しました。いろいろ問題を抱える家を腕のいい建築家が見違えるような家に大改造しリフォームするという番組です。ビフォーアフターというのはその前その後というくらいの意味でしょう。その影響でしょうか。その後さまざまなもののビフォーアフターが登場します。美容、化粧品、自動車、本当にこうガタガタのコンコース車が見違えるような車になる。まだ日常会話でもこの言葉が使われているのを時々聞きますと思っておりましたら、先日キリスト教のあるトラクトの中にいわば信仰のビフォーアフターというようなコーナーがありまして、ついつい見てしまいました。これが実物です。タイトルはビフォーアフター、私クリスチャンになって変わりました。そしてここに登場する、人たちそれぞれ手にこんなボードを持っておられて、ビフォーアフター、こういう心がこういうふうに変えられたっていう、そういうふうに書いてあります。これは大変興味深いですから、ちょっと、読んでみます。短いものですからすぐです。一人の人はネガティブからポジティブというふうに書いてある。別の人、不安から祝福。別の人、不安、罪から平安、罪の許し。別の人、心が寂しいから心が嬉しい。別の人、死に対する恐怖から喜び、感謝、平安。別の人、自己否定から愛されている喜び。別の人、自分が一番からイエス様が一番。別の人、自分の力で頑張るから神様に委ねる。別の人、地獄から天国。別の人、不安、悩んでばかりから希望、平安。別の人、自分の力から神様に頼る。別の人、不安から安心。別の人、虚無から希望。別の人、無駄、無意味、人生が無駄、無意味から人生の意義。別の人、心配不安から神に信頼、平安、喜び。別の人、自分中心からイエス中心。別の人、自尊心が低いから自分を受け入れられた。別の人、思い煩いから私は愛されている。最後の人、妻がいないから妻がいる。ちょっとこれなんか面白いですね。ともかくこういう書き方の、いわば信仰の効用、有益さについてキリスト教の深みを理解しておられる方々は眉を潜められるかもしれません。キリスト教信仰を変えるのはもっと心の奥深いところ、あるいは心全体だよ。そんな悲壮的な言い方で、単純な言い方で言い切れるはずがないというふうに、そうかもしれません。しかし難しいことを学ぶだけですと、信仰は頭でっかちで生活とかけ離れたものになりがちです。 信仰生活が長くなればなるほど様々な変化が自分で気づかないことも多々ありますが、必ずあるはずです。とにかく自分が確かに経験した変化というものを単純な一言にまとめて表現することはクリスチャンにとっても大変有意義でしょう。まあ、その際最も大事なことはなるべく単純な一言でです。まあ、例えば礼拝の後交わりの会という、短いひとときを持っていますが、そこでそれぞれ出し合うというのもいいかもしれません。またこういうまとめ方を一度でもしておくことはクリスチャンでない方々に分かりやすくキリスト教の説明をするのにとても役立ちます。また世間の人がキリスト教に興味を持たれるとき、その全部ではないにしてもかなり多くの場合、この信仰のビフォーアフターが頭にあります。あるいは今の自分のこういう悩み苦しみ不満がキリスト教を信じてどう変わるのか、それを分かりやすい言葉で知りたいということです。今日ご出席の正しく来られた方々、また今求道中の方々、いかがでしょうか。何かを求めて今の自分に何か満足できないものがあるから教会に来られたはずです。それが自分でよくわからないことも多いのですが、とにかく一度は信仰のビフォーアフターをなるべく単純な一言で表現してみるというのは大変意義があるのではないかと思います。もちろんまだ信じておられない方はアフターはないわけですが、今のビフォーの状態と希望するアフターの状態、まあ、こういう提案が今日の話でまず伝えたいことですが、まあ、せっかくの機会ですから少し先に進んで、このトラックに登場される方々にしろ、こんなに変わるのはなぜか、自分の何が変わるのかを考えてみます。温泉地に行って湯に浸かりますと非常に身も心も安らぎます。レストランで美味しい料理をいただきますと満ち足りた幸せな気持ちになります。仕事がうまくいったり試験で良い点を取りますと自分に自信がつきます。信仰の満足感もこれらと同じ性質の満足感でしょうか。もしそうならちょっと困ります。つまり再び体が冷えたりレストランを出たり仕事や試験で失敗しますとその満足感は消え去ります。つまり一時のもの。このトラックに乗っている方々のアフター、これよく考えますとどうももっともっと深いところに目指すもの、一時的ではないという感じです。ですからきっとビフォーの方も一時の不満ではなく長くて深刻な悩みでしょう。それでは自分のどこが何が変わるのか、どうして変わるのか、結論から言いましょう。まさにキリスト教信仰、イエス・キリストを信仰することがその人をこう変えると言いたい。信仰がその人を変える、その人は信仰によって変えられるということから始めます。自分の長い深刻な悩みですから、そこから解放されたいという思いは強いでしょう。さまざま努力もされたでしょう。しかしどうにもならない。どう解決の道を探っていくのか、それもわからない。自分でこのことから逃れたい、そしてこうなりたいと願って自分の力で変わるのではないということです。 それがどうにもできないからこそ真剣に深刻に悩む。自分の力で変わるのではない、変えられる。このことは信仰者には単純な事実ですけれども、他の人に説明するとなるとこれはなかなか難しい。まずこのことを考えましょう。例えば自分にはいつも不満がある、そんな自分がいつも満足した気持ちでいられるように変わりたいと願っている人がいるとしましょう。どうすればよい。まあ例えば、もし今の自分の給料が不満だというのであれば、まあ、これは会社に交渉するしかないんですね。いつも満足できる回答が得られるとは限りませんが、聞き入れられたとき確かに満足感もあります。実際生活に今までゆとりが生まれるでしょう。これは自分の力で不安のもとを解決解消するやり方です。ただしこれは不満の原因が給料にしろ暮らし向きにしろ外部のものの場合だけ通用します。まあ、最も最近は自分のこの要望さえも、まあ、これも外のものですが、不満があるなら美容整形で満足をされるという人が必ず、まあ、少なからずおられます。いやいや、それが本当の満足とは思わない。それで給料が上がったとしてもそのうちまた満足できなくなるよ、人間の欲は限りないからと、そこで言う人がいるでしょう。逆に今の給料でもそれで満足する秘訣を見つければ十分満足する。例えば職が見つからなくて未収入の人がたくさんいるじゃないか、自分の下を見れば今の自分に満足できるよと、まあ、こういう他人に対する見方がいいのか悪いのかは今別にして、こういう解決解消の仕方は確かに外のものの不満も多くの場合その原因は自分の内側にあるということに気づいたという点では真の解決に一歩近づいた感じですが、けれどもこれだけでは解決しません。つまりこれは自分の気持ちの切り替えによる解決ですね。自分自身が変わるわけではない。事情が変わればまた違った不満が出てきますが、そこではっと気づきます。大きい原因は一つには自分の心の中の欲望ではないかということ。これを克服しなくては何も解決しないというふうに、もちろん欲望と言っていましてもその中には人間の生存に必要な本能欲というものもありますが、ここでの欲望は徐々にそしてエスカレートする貪欲、むさぼりでしょう。これを野放しにしておきますと何かがさらに欲しいといつも不満足感に苛まれて決して満足に至らない。これはすでに自分の外の問題ではなく自分の内側、心の問題です。これが気分転換の娯楽か何かで解消できるなら簡単なのですが、そうはいきません。社会全体の富の不公平に基づく不満なら社会全体でもちろん取り組むべきことですが、仮に完全に物について公平平等になったら全員満足してずっと満足し続けられるんでしょうか。歴史が示しています。そのうち必ず不満が生まれます。皆が同じだけ持っていても自分はさらにという気持ちが 起こる。この不満、その根元にある貪りの心は自分で変えられない、克服できない。これが深刻なことです。では他の人の力を借りれば克服できるのか。皆一人一人の心が同じ貪りで支配されているなら、これは無理でしょう。では仮に全く貪りの思いがない人がいたなら、その人の力で克服できるのでしょうか。これも無理でしょう。外からどんなにいいことを言われても、あるいは叱られても励まされても、外から変えてもらう、心を変えていただくということは、これはできないことですね。この不満、むさぼりの心は単に一例ですけれども、根深い悩みは外面的な問題ではなく内面の問題、しかも移ろいやすい感情の問題ではなく心そのものの深い問題であることをどうか理解しましょう。キリスト教信仰が問題にするのはまさにこういう問題です。私は信仰によって神の言葉聖書を読んで変えられたとクリスチャンは言います。そういう時、その頭にあるのはこういう心の深い問題である、変わったではなく変えられたというのはまさに実際の体験の実感の言葉です。このむさぼりということで言うなら、信仰によって心が変えられた時、今まで魅力的に見えた、欲しい欲しいと思っていたものが魅力的に見えなくなったとも言えますが、まあ、実はそれら以上のもので心が満たされたというのが実感でしょう。このような信仰によるその人の心の変化を聖書を引用して言いますと、まあ、これはまさにこのトラクトのこのコーナーの下にこう引用してあるんですが、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。これは聖書とだけ書いてあって箇所は書いてないんですが、コリントの信徒の手紙2章5章17節、コリントの信徒の手紙2の5章17節の言葉です。ただ今ここに引用した、ここに書かれている日本語の聖書は、新改訳2017と、まあ、これも立派な翻訳ですが、その訳文なので、私たちがこの礼拝で使っている新共同訳聖書ではこんな風に訳されています。キリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じた。キリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じた。この一言に今日のテーマの答えが要約されています。少し説明しましょう。このキリストと結ばれるのキリストはイエス・キリスト、人となられた神、人間の救い主。そしてこのキリストと結ばれるというのが、言葉を変えればイエス・キリストを信じる、キリスト教信仰を持つ。もっと砕けた言い方をするなら、イエス・キリストに身を委ねる、寄りすがるです。ここで注意しなくてはならないことが、普通私たちその信仰する、あるいは信じる、まあ、これは身を委ねるとか寄りすがるでもいいですが、何かこう自分が何かを信仰する、信じる ということですね。ですからもっぱら相手に対する自分の心の態度、あるいは動作のことで、相手の自分に対する態度ということはほとんどはっきりしない。ですから日本の宗教観では信仰する相手、つまり信仰の対象はこちらに向かって働きかけられる生きている存在でなくても構わない。ですからよく自然界の山を拝むとか、あるいは太陽を拝む、それが普通になされますけれども、聖書キリスト教ではキリストは人となられた神、つまり人格的存在です。今肉眼では見えませんが生きておられる、語りかければ、つまりこれが祈りです、語りかければ答えてください。人の心、人の考えをはるかに超えてこの世界と人間を最もふさわしく導いておられるお方です。キリストを信仰する、これはよくそのキリストと結ばれる、まあ、そういう言い方を同じような意味でします。結ばれる、これはなかなか含蓄の深い言葉です。つまり自分がキリストに心の中で身を委ねしがみつく、それと同時にそんな私をキリストは愛おしく抱きしめてください。私側の態度だけではなくキリストの私への態度をも含む、だから結ばれるんです。こちらが差し出した手と、それに気づいて相手が差し出してくれる手とが握り合わされ、これも結ばれるんです。どうでしょう、自分の手と誰かの手握り合わされるとき、相手の手の柔らかさ、温かさを自分の手を通して感じることができます。それに似てキリストと結ばれるとき、キリストが持っておられる大切なものを信仰を通して感じることができる、受け取ることができる、その一つが新しくする力です。つまり信仰によって変えられる。その人は新しく作られたもの、古いものは過ぎ去って全てが新しくなった。これが今日のお話の中心部です。一人の人間がキリストを信じてキリストと結ばれるとき、古いもの、これはそれまでの自分は消し去られて全く新しいものになるというのです。と言いましても、自分が自分でなくなるという意味ではありません。自分は自分のままですけれども、質が全く変えられている。濁った水でもろ過器を通しますと同じ水ですが飲むことができる透明な水に変わるように、そのように心の質が信仰によって変えられる、あるいは価値観が変えられると言ってもいいでしょう。今まで大事に思っていたこの世のものが全く魅力的でなくなる。そしてイエス・キリストに従ってイエス様のように歩みたい、たとえこの世的には損することがあってもそれでもイエス様に従って歩む方が喜びが大事だ、そんな風に変えられる、つまり新しくなる。まあ、このようにキリスト教信仰というのはキリスト教を学んでその教えを知的に理解することではありません。正確にはその第一歩です。さらに このキリスト教の教えが素晴らしいというので、それを自分の生活のあるいは人生の指針として、それに従って生きるということでもありません。これは外側だけでしょう。そうではなく、キリストと結ばれて、キリストに心を変えられて、キリストと共にキリストに従って生きたいと心底思うようになること、それが喜びになることです。ではこの新しくするもの、例えば欲望についても、欲しい欲しいとたまらなく思っていたものが色あせて見えるようにしたもの、つまりそれ以上魅力的なもの、これは何でしょうか。キリストが私を受け入れてくださっている、受け止めてくださっているという事実の感覚です。ぜひ聖書に従って愛という言葉を使いたいんですが、愛というのはどうもこう日本語では好きとか愛欲といった、どうもそんな感情がつきまとって誤解を招いてしまうので難しいんですが、そういう日本的なちょっと誤解を招くような意味を取り去って、愛をキリスト教の正しい意味では言うなら、キリストの愛を知る、知らされた、これに尽きるかもしれません。この愛とは、より頼もうと近づくものを無条件で受け入れてくださること、この満足感は誰も決して得られない。そして自分の悩みが深ければ深いほど、こんな私でも受け入れられる、アフターの喜びは大きくなる。そしてこの満足感は単に一時の感覚感情ではありません。キリストに愛されることによって実際自分の心が変えられる、この点をクリスチャンである方々を念頭に置いて、キリスト教の言葉で言うならば、聖霊によって変えられるということです。ただ変えられる先が悪い方向、悪い生き方だと困る、そういう悩みでもって信仰の決意をためらわれる方が結構おられます。具体的な生き方としてではどう変えられるのか、これに対して聖書版信仰のビフォーアフターとでもいうような箇所が、今日の朗読箇所ガラテヤの信徒への手紙5章16節から26節です。お手元の聖書をどうぞご覧ください。ガラテヤの信徒への手紙5章16節から26節349ページ新約の本です。詳しい説明はいたしませんが、大きくこういう内容です。まず16節から18節、私が言いたいのはこういうことです。霊の導きに従って歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させることはありません。肉の望むところは霊に反し、霊の望むところは肉に反するからです。肉と霊とは対立し合っているので、あなた方は自分のしたいと思うことができないのです。しかし霊に導かれているなら、あなた方は律法のもとにいません。いくつも説明がないと分かりにくい言葉がありますが、今はキーワードの肉と霊に注目してください。ここでの肉というのは肉屋さんで売ってる肉ではなくて、いわば信仰のビフォーのさまざまな悩みに苛まれている心です。それに対して霊というのが信仰のアフターの新しい心、 肉と霊とが対立し合っているとありますように、信仰のビフォーとアフターで心は全く違う精神になっている。そして続く19節から21節、肉の技は明らかです。それは姦淫、わいせつ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、怒り、利己心、不和、仲間争い、妬み、泥酔、酒宴、その他この類のものです。以前言っておいたように、ここでも前もって言いますが、このようなことを行う者は神の国を受け継ぐことはできません。これがビフォーですね。それに対して22、23節がアフター。これに対して霊の結ぶみは愛であり、ですから肉の結ぶみ、あるいは肉の技、霊の結ぶみ、こういう言い方は要するに霊の結ぶみであれば、新しい心が生み出す外見的な現れ、態度、心のありよう、そういう意味です。これに対して霊の結ぶみは愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制です。これらを禁じる掟はありません。まあこのビフォーアフターに列挙されていることは、ビフォーアフターそれぞれの全ての内容ではないでしょう。かなりのものを、網羅して書いています。24節から26節が結び、キリストイエスのものとなった人たちは肉を欲情や欲望ものとも十字架につけてしまったのです。私たちは霊の導きに従って生きているなら、霊の導きに従ってまた前進しましょう。新しい心に従って歩もうということ。うぬぼれて互いに挑み合ったり妬み合ったりするのはやめましょう。ここには結びの言葉ですが、キリストを信仰し結ばれることによって新しい心に変えられるということが少し違う言葉で言われます。それはキリストを信じるということはキリストのものとなるということであり、その時肉、以前の私の心と情欲や欲望ものとも十字架につけてしまった、だから新しい心に変えられるとあります。この十字架というのはイエス・キリストの死のシンボル。肉を十字架につけたというのは、イエス・キリストは私たちの心を支配していた不満や欲望に満ちた心、つまり肉を、それを自分の身に覆って十字架の上でしないと。だからキリストを信じてキリストと結ばれた者はその恩恵に預かり、新しい心に変えられる。この十字架を中心とした説明は、今日は直接のテーマと少しずれますので、今日はここまでにいたします。ともかくこのように自分のどこが何が変わるのか、そしてどうして変わるのかについて聖書は詳しく深く教えています。しかしその前に、キリスト教信仰は人の心を変えるということを今日引用したトラクトのビフォーアフターを参考にして自分について考えてください。自分の言葉で自分の信仰のビフォーアフターを書いてみてください。最後にもう一度このトラクトのビフォーアフター、ご紹介して終わりにいたします。第一の人、ネガティブから神様によってポジティブ。別の人、不安から平安へ。次の人、不安、罪から平安、罪の許し。次の人、心が寂しいから心が嬉しいへ。 次の人、死に対する恐怖から喜び、感謝、平安へ。次の人、自己否定から愛されている喜び。次の人、自分が一番からイエス様が一番。次の人、自分の力で頑張るから神様に委ねる。次の人、地獄から天国。次の人、不安悩んでばかりから希望平安へ。次の人、自分の力から神様に頼る。次の人、不安が安心へ。次の人、虚無から希望へ。次の人、無駄から人生ですね、人生が無駄から人生は意義あって。次の人、心配不安から神の信頼、神に信頼、平安喜びへ。次の人、自分中心からイエス中心へ。次の人、思い煩いから私は愛されているへ。そして次の人、自尊心が低いから自分を受け入れられた。どうぞ話してください。祈りましょう。